どうも、泉です。1年でゼロから1000万円を稼ぎ出すメール講座、今回は令和に反映するビジネスの作り方という講義をお届けしていこうと思います。この講義の内容を実践していただければ、一発屋ではなく長く稼ぎ続けることができるようになります。それでは早速内容に入っていきましょう。まずですね、繁盛っていう言葉と繁栄っていう言葉の違い、これらを理解していただきたいですし、ビジネスをやるんであれば繁盛繁栄、このですね2つの考え方を持ってほしいと思うんですね。で、この違い何かというと、これググってもですね、例えば繁盛っていうのは商売繁盛っていうんで、その商売とかに使う言葉で、繁栄っていうのは国とかに使う言葉ですよぐらいしか出てこないんですけども、この繁盛と繁栄、ビジネスで両方の視点を持っていただきたいんですね。で、この繁盛っていうのは時間軸が短いんですよ。このドンと稼ぐ、ドンと売り上げを上げるようなことを繁盛って言うんですね。で、繁栄っていうのはもっと時間軸が長いんですね。こう長く代々続いていくようなことを繁栄っていうんですよ。例えばあなたがもう引退してもとか、あなたが亡くなってもそのビジネスが、続いていってますます栄えていくような、それを繁栄っていうんですね。で、日本っていうのは100年以上続いている企業が世界で一番多いんですね。例えば金剛組だとか、そういった昔からやってる会社、今でも続いてる会社っていうのがあるんですね。それのなぜそんな風に続いていくのかっていうことを、少し視点を当ててですね、今回お話ししていこうと思うんですが、これからのですね時代に欠かせないことっていうのがあって、これ何かというと、コミュニティを作るっていうことなんですね。で、コミュニティ、これ聞いたことあると思うんですけど、何かよくわかんないと思うんですよ。で、僕もですね、コミュニティって聞いていて、まあ自分もね、コミュニティを持ったりはしていたんですけども、まあ、本当の意味でね、コミュニティって何かって理解するまではちょっと時間がかかったかなと。なので、今回コミュニティって本当は何なのかっていう話をしていこうと思うんですけども、コミュニティとは、同じ価値観、同じ目的で人が集まる空間のことを言うんですね。で、このコミュニティっていうのは結構広い意味が、含まれていて、まあ、僕は自分でビジネスコミュニティのカラーズっていうのを運営してるんですけども、まあ、そこでね、直接会ったりとか、ビジネスを教えたりとか、一緒に頑張ったりとか、お酒飲んだりとか、遊んだりとか、している人たちだけをコミュニティって言うかと思ってたんですが、このですね、メール講座を、受講してくれてる方々、これらもですね、コミュニティの一員だってことなんですね。同じ価値観、同じ目的ですよね。自分で稼ぎたいとか、そういった目的、価値観っていうのを持って、ここに集まってくださってると思うんですね。だこれも一応コミュニティだと。もっと広い概念なんだなってことを知ったんですね。で、コミュニティが求められる理由っていうのがあります。これからの時代、なぜコミュニティが求められるのか。これはまず一つは、情報が氾濫していることなんですね。だからもういろんな情報が今ありすぎるんですね。今誰でも発信できるようになりましたから、昔だったらテレビとか、雑誌とかそういったマスメディアってものの情報っていうのが基本だったんですけど、今はですね、もう情報がいろんな人が発信していて、誰でも発信できて、本当に情報がありすぎるんです。それによって、みんな路頭に迷うような結果になってるんですね。で、たちの悪いことにですね、こうマーケティングの話なんですけども、仮想的っていう考え方があるんですよ。から、お客様をね、教育するって、お客様があなたの商品を買うべきだと思うように教育するっていうことが必要だって話をちょっとしたと思うんですけども、だからお客様がですね、迷わないように一本道にしてあげる必要があるんですね。例えば稼ぐってことを目的にしたとしても、いろんな方法があるんですよ。収入を上げると思ったら、まあ、転職とかもあるし、資格を取るってあるし、ビジネスをするで、ビジネスをするって言っても、まあ、例えば、まあ、便宜上分けますけど、ネットビジネスするのかリアルビジネスするのか、だし投資をするっていう選択肢もあるし、いろんなのがありますよね。で、ネットビジネスって言っても物販するのかアフィリエイトするのかとかいろいろありますし、リアルビジネスなんて本当にね、バーをやるとか飲食店やるとか、なんか、古着屋さんやるとかいっぱいありますよね。いや、しかもネットビジネスってアフィリエイトって言ったとしても、アフィリエイトの中でもこうツイッターアフィリだったりとか、ブログを使って、ブログの中でも何でしょうかね、トレンドアフィリだったか特化ブログとか、インスタを使うとか広告を使うとか、死ぬほどいろんなのあるんですよ。で、その中でみんなが、自分のね、発信していることが一番だと思ってもらえるように、他のやり方を批判するっていうやり方を取ってるんですね。これが、まあ、仮想的なんですけど、まあ、これはね、ただ単に批判するんじゃなくて、例えば、まあ、アフィリエイトね、いいよって言いたいんであれば、まあ、例えば物販だったら、その在庫をね、抱える仕入れっていうのがあるから、それを失敗すると自己破産するっていう可能性もあるんですよと、まあ、これは実際事実ではあるんですけども、まあ、みんなね、結局、どの側面から語るかで、まあ、事実は事実なんですけど、まあ、そういったことを言ったりとか、資格を取ってもとか、転職をしても、まあ、さほど上がらないし、転職したら何なら収入が下がってしまう可能性だってありますよねと。だったら自分で、稼げた方がいいよねとか、投資だったらいきなりね、ビジネスをしないで投資をやると失敗したら取り返しのつかないことになるかもしれませんよだったりとか、いろんなことを言ってですね、自分の推したいものがね、これが一番正しいと 感じるようにですね、いろんなこと言ったりするんですね。だから、本当に情報がありすぎて混乱するんですよ。で、隣の芝が青く見えたりするわけですね。例えば、物販やってて、なんかうまくいかないなと、思ってた時に、こう、アフィリエイトで稼いでる人見たら、いや、アフィリエイトの方が本当はいいんじゃないかとかね、いろんなこと思ったりするわけなんですよ。逆もしかりですしね。だからそんなことを思ったりするぐらいですね、情報がすごく氾濫しているんですね。で、そして、それによってですね、価値観っていうのが細分化されています。いろんな派閥があるっていうか、いろんなことを思ってる人がいて、いろんな意見を持ってる人がいて、それが、今までだったら結構メディアにね、操作されて、これ、こう思うのが正解みたいのがあったと思うんですけど、今はないんですね。いろんな人がいろんなことを思ってるわけなんです。だから、その価値観の合う人で固まるじゃないですか、基本的には。で、そうなった時に、かなり小さい派閥がたくさんできてるような状態なんですね。で、そして、核家族化。家族っていうのが、まず人間が最初に触れる、一番最小のコミュニティだというふうに言われてるんですけども、今までだったら、昔はサザエさんみたいに、なんか、おじいちゃんいてね、まあお父さんに当たるのかなとか、まあなんか、老いみたいのがいたりとか、まあいろんなね、家族で、2世帯、3世帯ぐらいでね、こう一緒に集まって暮らしてたりしてたわけじゃないですか。だけど今って基本的にはお父さん、お母さん、子供っていうのが普通ですよね。で、お父さん、お母さんが両方働いてたりとか、片親だったりとか、そういうことが増えてきてるわけなんです。だからコミュニティがかなり細分化されてきてるわけなんですね。そうなるとどうなるかっていうと、つながりたいって思うんですよ。そして情報がありすぎるので、何を信じていいか分からなくなっちゃうんで、安心できる場所が欲しいっていうふうに思うんですね。で、これがコミュニティが求められる理由なんですよ。だから昔の大家族みたいな2世帯3世帯で暮らしてた頃っていうのは、シェアハウスが流行る意味なんて分かんなかったと思うんですね。他人と住むなんて信じられないって思ってるはずなんですよ。だけど今テラスハウスとかありますし、シェアハウス自体が、まあ、結構普通のことになってきてますよね。で、そういうふうに変わってきてるってことなんですね。だから安心できる場所を提供できたりとか、つながりっていうのを感じられる場所っていうのが求められてると。マズローのね、5段階欲求みたいなのを聞いたことあると思うんですけど、例えば最初は生理的欲求、ご飯食べたい、寝たい、うんこしたいとかセックスしたいとか、そういうところから始まって、あとは神話の、安全の欲求ですね。次は安全の欲求、安全な家に住みたい、雨風しのげる家に住みたい、でそれがクリアされると、神話の欲求、人とつながりたいとか、そういうふうになってきて、また自己実現の欲求とかあるんですけども、そういったですね、神話の欲求っていうのが満たされない時代になってきてるってことなんですね。だからコミュニティが求められると。これから求められることは、つまり小さな船のリーダーになるっていうことなんです。イメージで言うと、ワンピースのルフィですね。こう海賊団っていっぱいあるじゃないですか。で、その、ある海賊団のリーダーになるようなイメージ。これを持ってほしいんですよ。ただ逆にですね、今っていうのは国民的スターっていうのが非常に生まれにくい環境にあるのかなと思うわけですね。今までだったらみんな同じテレビとか見てたわけですよ。だけど今テレビ見てる人も減ってきてるし、スマホで見る、いろいろ見てると思うんですが、多分学校の中もでもですね、その仲いいグループとかで見てるもの違うと思うんですね。一人が例えば TikTok で、このアカウントがいいって見てて、一人は YouTuber のこの YouTuber が好きっていうふうに見てて、一人はその、Instagramer これが好きなんだよねって見てたりとか、かなり細分化されてきてると思うんですね。だから昨日のね、あれ見たみたいな会話とか多分減ってると思うんですよ。それも、してたとしても小さいコミュニティの中、小さいグループの中で、そういうふうな会話をしてるんじゃないかということなんで、その小さいグループの中のリーダーになると。だから、これからっていうのは国民的スターが生まれにくいっていうことは、つまりですね、あなたがリーダーになれる可能性っていうのがかなり高くなってきている。誰もが成功できる可能性を秘めているような状態になってるかなと思うわけですね。僕前に言ったと思うんですけども、300万ね、稼ごうと思ったら30万稼、払ってくれる人、10人いたらそれで300万ですよねって話をしたと思うんですね。だからそういった、まあ本当に小さい単位でもいいので、そのコミュニティのリーダーになることによって、あなたはですね、稼いでいくことができるんじゃないかと思うわけです。で、そしてコミュニティには種類っていうのがあります。さっきね、いろんなコミュニティがあるよと、もっと広い概念なんだよっていう話をしたと思うんですけど、一つはコアコミュニティ。で、これは僕がって言ったら、まあカラーズっていう、ビジネスコミュニティを運営してるんですけど、まあ、そこの人たちは僕と直接喋ったりとか、直接会ったりとかして、一緒に、ビジネスを頑張ってるんですね。で、遊んだりとか、お酒飲んだりとかしてるわけなんですよ。そういった直接関わるような、関わりが深いコミュニティ、これをコアコミュニティっていうわけですね。で、もうちょっと広くですね、オープンコミュニティっていうのもあります。これは例えば僕の何か、僕とかあなたのコンテンツを購入してくれたりだとか、何も買ってないけども、例えばこのメール講座に参加しているとか、そういったもっと広いコミュニティのことをオープンコミュニティと言います。で、イデアコミュニティっていうのはちょっとまた別なんですけど、また別な空間のことを言うんですね。なんかちょっといつもと違う刺激がもらえてアイデアが出てくるようなコミュニティ、これをイデアコミュニティって言うんですけども、まあこれはちょっと解説は今話それちゃうんでやめるんですが、こんな風にですね、コミュニティには種類があると。で、この種類があるということはつまりですね、コミュニティには層、レイヤーがあるんですね。 だから関わり方も層があるんですよ。で、その例えばめちゃめちゃね熱心に僕と関わってくれる人、または会ったことないけどそのなんかちょっとコミュニティには入らないけどもコンテンツを買ってくれたりとか、もしくは低価格のコミュニティに入るとか、そういういろんな人がいると思うんですけど、別にそれいい悪いじゃなくて、関わり方に層があるってことなんですね。だから、僕は目に見えてるコミュニティっていうのはカラーズのメンバーなんですけども、そうじゃない人たちも、こう、コミュニティメンバーとして、大きな共同体っていう意識を持ってやっていくと。そういう必要が求められるってことですね。で、そしてリーダーに求められることっていうのがあります。この次世代のですね、小さい船のリーダーになるために必要なこと。これはですね、まず一つユニークさですね。これは MSP の話をした時と一緒で、ミニセリングプロポジションが MSP ですね。要は、あなたらしさっていうのが、存分に発揮されていることなんです。で、みんなね、自分をちゃんと解放して自分を表現すればユニークなんですよ、誰もが。で、あなたと同じ環境で、全く同じ環境で育って、あなたと同じ、全く同じ経歴で、すべて同じことを思うっていう人は基本的にいなくて、まあ、いたとしたら双子がそんなに近いかもしれませんが、それぐらいしかいないんですね。だから、あなたらしさっていうのをちゃんと表現すれば、あなたしかいないんですよ。あなたの性格とか、あなたのなんか喋り方とか、そういうのってもうあなたしかいないんですね。だから、そのユニークさっていうのを、しっかり表現して、そこにですね、共感してくれる人っていうのを集める。これがまず大事。そして、お母さんっぽさ、お父さんっぽさ。これは何かっていうと、優しさ、厳しさです。簡単に言うと。だから、もうなんか片親みたいな感覚でいる必要があるってことですね。だから、やっぱり優しいだけだとなあなあとしたコミュニティになるし、厳しいだけだと人離れていきますね。だからこの優しさと厳しさ、アメとムチみたいなのが上手に使えるっていうのが、まあ、そのリーダーに求められることなんではないかというわけですね。で、そしてコミュニティを反映させるコツっていうのがあります。僕自身、まあそんなに何十年もビジネスやってるわけじゃないですけど、僕のコミュニティっていうのは、まあ、ありがたいことに結構リピート率がすごい高いんですよね。で、ずっと何年も一緒にやってくれる方とかいるわけなんです。で、そこで意識してることが何かっていうと、まず一つがシラス型組織を作る。これ言葉意味わかんないと思うんで後で説明します。あとはコミュニティの中心はメンバーってことです。これはコミュニティの中心はリーダーのように感じられるんですけども、大事なのはメンバーが中心にいるってことなんですね。だ、主役はメンバーだってことです。そして絶えずメンバーをモチベートする。これはよくコンサルとかやってるとですね、そのやる気をね、出させてあげるのはコンサルタントの仕事じゃないよって言ってる人もいますし、それはある意味すごく正論だと思うし、気持ちもわかるんですけど、コミュニティをね、反映させようと思ったら、このメンバーをモチベートするってことが必要になってくる場合がね、大いにあります。これは後で説明します。あとは楽しいってこと。まあ、これは、まあね、ビジネスをやっていると、本当にね、居心地の悪いところにしか進化はないので、楽しくない瞬間っていうのはいっぱいあるんですね。ですけど、まあ、やっぱり同じ価値観のもとで集まった人たちと喋ってると楽しいとか、そういった環境っていうのはいかに作れるかってことがすごく大事じゃないかなと。反映させるには大事じゃないかなと思うわけです。で、あとは結果が出る。まあ、これは機能的価値みたいなとこですけど、まあ、やっぱり結果出ないと始まんないですよね。だから結果が出るっていうのは、まあ、最低限必要なことなんですが、まあ、これも重要。逆にこれだけじゃ反映しないってことです。逆にね。結果出せばいいんでしょって思ってる人いると思うんですけど、そうじゃないってことなんです。で、シラス型組織を作るってことなんですが、この意味はですね、解説していきますが、実はですね、世界で一番長く続いているコミュニティって日本国なんですよ。これはですね、ギネスブックにも実は載っていて、まあ、本当にそのぐらいなのか分かりませんが、2600何十年続いてるっていうふうに言われてるんですね。西暦ってありますよね。西暦の他に、後期っていうのがあるんですよ。皇室の皇ですね。皇室の皇で後期って書くんですけど、それが、天皇がね、できてからの何年ってやつなのか、今、2600何十年っていうふうになってるんですね。で、これが、日本が一番長いコミュニティだと言われてるわけです。で、これをシラス型のコミュニティって言うんですけど、まあこれは後で説明しますね。で、逆にですね、こうすぐね、変わっちゃう国っていうのがあると思うんですよ。これは中国とかそうですね。昔、社会の時間で習ったんじゃないかと思うんですけど、中国って、本当にいろんな国の名前に変わってますよね。なんか三国時代もあれば、なんか春秋、なんかいっぱい国がある時代とかあったじゃないですか。なんか、なんだろう、唐とかね、秦とかね、いろんな名前ありましたよね。そんな風にですね、すぐトップが変わって国も変わってるんですね。まあ、平たく言うと全部中国ですけど、別な国なんですよ。で、これが牛博型と言われるようなコミュニティの作り方なんですね。これ、どういうことかって話なんですが、日本はですね、コミュニティの理想世界っていうのが、まあ、もう象徴みたいのがいますよね。天皇がいますよね。で、天皇っていうのが日本の象徴としていて、で、その、天皇のこう治める国の案内人が内閣総理大臣っていう構図なんですよ。これが他の国と日本国の大きな違いなんですね。で、これがですねあると 日本が、これがあるおかげで日本が潰れてないんですよ。例えば、安倍を倒せみたいなとかね、内閣総理大臣を批判する声っていうのはいつでもあるんですけど、日本を倒せってならないですよね。これなんでかってことなんですけど、まあ、右翼とかね、左翼とかいろんな、考え方の人がいますけども、結局それって日本を良くしたいっていう気持ちを持ってるんですよ。だから変わらないんですね。日本の国民であり日本を良くしたいって気持ちは基本的には変わらないけれども、考え方が違うから対立してるんですが、結局みんな日本のことを思ってるって構図なんですよ。逆に、中国とかなると、中国って共産党がね、一党独裁の、国ですけども、そうなると、国を倒せってなっちゃうんですよ。こうなんか、反乱分子っていうのは国を倒すって方向に向くんですね。なので、例えば反日感情とかあると思うんですけど、あれ必要なんですよね。なんかちょっと、日本人からしたらやっきもきしますけど、その反日感情っていうのを持たせて、その敵対意識っていうのを外に逃がさないと、共産党を倒せっていうふうになっちゃうんですよ。だから敵を作る。さっき仮想敵って話しましたよね。だから敵を作るっていう構図を取っておかないと、この一党独裁とか、そういった国っていうのは持たないんですね。そういうふうにできてるんですよ。だから、コミュニティの理想世界っていうのは、まあ、天皇だと、仮定してね、こういうところに行きたいんだ、こういう理想を持っているんだっていうのを、まあ、天皇みたいな象徴、コミュニティの象徴として掲げて、リーダーっていうのはそのトップではなくて、その理想世界への案内人っていう意識を持って、コミュニティを組織すると、このシラス型のコミュニティっていうのが作れるわけなんですよ。これがコミュニティが長く続くコツです。これがあるんですね。実はで、コミュニティの中心はメンバー、リーダーがね、のさばってしまうと牛白型になるわけですね。そうなると、リーダー好き派、リーダー嫌い派みたいになっちゃうんですよ。なんで倒されてしまうんですね。だからコミュニティが潰れるわけなんです。そして、絶えずメンバーをモチベートする、これはね、個性を引き出してそれぞれメンバーを輝かせるってことが、そのメンバーがそのコミュニティにいたいって思うコツなんですよね。だからメンバーの、もう個性をね、引き出せてないとか、個人的趣味を知らないとか言うんであれば、リーダーはちょっとやり方を変えた方がいいですね。メンバーの趣味嗜好を、どういうことに興味を持っているか、何が好きかとか、そういうことをやっぱり知ってる必要があるし、それをメンバー自身が表現できている。人はこうだからね、みたいな、キャラがあったりとかね、あの人何キャラだよね、とかね、そういうのがあると、メンバーっていうのはそこにいたいというふうに思うようになります。そして262の法則っていうのがあるんですけども、このメンバーがね、集まると、よくパレートの法則って言って8対2に分かれるっていうのが、聞いたことあると思うんですけど、それはちょっと細、もうちょっと細かい版ですね。262の法則っていうのがあって、メンバーがガッてコミュニティができると、262に分かれて上のですね、次年型っていう2割、可年型っていう6割、不年型っていう2割に分かれるんですね。で、この次年型っていうのは、自分でもほっといてもめっちゃ頑張る人たちが次年型です。で、これが約2割。そして、ほとんど、6割が可年型っていうんですね。これはあなたがお尻を叩いてあげないと頑張れない人たち。これをモチベートしてあげることによって、コミュニティが好きになったりとか、リピートとかしてくれるわけなんですね。で、不燃型っていう2割は、あなたがどう頑張って、どうモチベートしても、あんまり、頑張れない人たちというか、行動できない人たちなんですね。で、こういった262に分かれるんですよ。で、コミュニティ運営っていうのが上手じゃない人っていうのは、この上の次年型2割だけにフォーカスを当ててしまうんですね。なので、2割しか残んないんですよ。だからほとんど、入れ替わりになってしまって、8割入れ替わりですからね。そうなると、新規顧客をかなり獲得しなければいけないっていう大変な、形になるし、コミュニティが反映しにくいんですよ。だから逆にこの6割、これをいかにモチベートするか、で、これを、いかにですね、コミュニティのメンバーとして輝かせるかっていうことが、この反映するコミュニティを作るコツです。で、この2割はね、下の2割はどうしても頑張れなかったりするんで、これはね、まあ、コミュニティの新陳代謝っていうのも大事ですから、ここはどうしても入れ替わってしまうのは仕方ないっていう感じですね。なんで、こう、まあ、マックスね、8割リピートしてれば最強だと思ってください。はい。そんな感じで考えればいいと思います。で、そして楽しいってことなんですが、まあ、得て増えてが分かれる部分だと思うんですけど、まあ、遊び企画とかね、楽しいこととか、まあ、厳しい中にもね、ビジネスは厳しい世界ですけど、こういったなんか息を抜ける場とか、みんなでワイワイできる場とか、そういうのをリーダーは企画してあげるといいかなと思うわけですね。そして結果が出る。これは、まあ、当然大事なんですけど、結果が出てない人が、結果の出ている人を見ることに意味があるんですよ。例えば、コミュニティ運営するのがめんどくさいから、1対1のコンサルとかどうかって、思う人もいると思うんですけど、それだと、結構ですね、まあ、牛白型になりやすい。結果が出なかったとして、それは、こいつのせいだと思っちゃうんですね。リーダーのせいだ。だけど、コミュニティだったらどうですかね。まあ、例えば、上のね、次年型の2割がコミュニティの中である程度結果を出してくれたと。そしたら、それを見てるわけですよね。その、可燃型の人たちが見てるわけなんです。そうなると、 結果が出ないのはこいつのせいだとはならないですね。実際に結果が出てる人がいるっていう社会的証明が取れるんですよ。そしたら、あ、やってないのは自分のせいだ、頑張らなきゃっていうふうになるわけですね。これが結構その個人コンサルと、コミュニティを使ってコンサルすることの違いなんですけど、結構大きいんですよ、これが。どうしても1対1だと、必ずそうなるわけじゃないですけど、僕に対してアンチになったりとかね、僕はあんまり個人でやんないんで、そういう経験も少ないんですけど、そういうふうになってるのは見かけますね。で、コミュニティでですね、バランスを保つべき3要素っていうのがあるんですよ。これ何かっていうと、オープン性とクローズド性と移動性っていうことなんですが、これ何かっていうと、まずオープン性。これは、コミュニティにね、入れたり入れなかったりするオープンさですよ。で、このオープン性が、ある程度狭まってくると、やっぱ団結力が上がったりとか、コミュニティの中の所属する特別感みたいなのが上がったりするんですけど、これがね、オープンすぎると、一人一人の存在、なんか参加意識みたいなのが薄くなっていくわけなんですよ。例えば無料で、LINE のね、グループとかにどんどん入れられるような何百人とかいるコミュニティとか、もし入ったことあればわかると思うんですけど、なんか自分がね、そこにいなければいけない理由とか、自分がそこに所属してる感じって結構薄くないですか？情報を取ってるだけみたいな感じになりやすいと思うんですよね。これがオープン性。これバランスなんですよ。で、クローズド性。これも大事で、だから、ある程度絞られていた方が、なんか特別感、自分が所属してる感じっていうのが上がるんですね。逆に絞られすぎると、それはなんか、新陳代謝が起こらないコミュニティになるんで、どんどん衰退していくんですよ。だからバランスが必要。そして移動性。これは何かっていうと、他のコミュニティと交流する機会みたいなのもあるといいんですね。他のコミュニティと交流して、刺激を受けて、他の、第三者のね、声を聞けたりとか、そういうのがあると、他の世界はどうなんだっていうことがね、気になって抜けるとか、そういうこともなくなりやすいということなんですね。だからこのオープン性、クローズド性、移動性っていうのを意識してコミュニティを作ると、反映しやすい、バランスの取れたコミュニティになると。だから、どれかに偏りすぎるとダメなんですよ。移動ばっかりしてたらね、そこにいる必要がなくなっちゃいますね。だから、他の様子も見れてね、ここに存在する、ここに所属する意義みたいのを見出してもらうっていうのもある一つ、手法なんですね。で、実は超重要なことっていうのがあって、アドバイスではなく承認するっていうことなんですよ。これ褒めるとかじゃなくて、アドバイスするってこと、ダメ出しをするとか、そういうふうになりがちなんですけど、まずは承認するってことが大事なんですね。承認するっていうのは、あ、いいね、いいねってことです。あ、それいいねとか。だから話を聞いたときに、そう笑ってあげたり、笑ってあげるっていうのもちょっとおこがましいですけど、しっかりリアクションを取ったりとかね、こう、あ、それいいねっていうことです。まず考えを認めてあげたりとかするっていうことなんですよ。で、これが、やっぱりですね、コミュニケーションが取れてくると、あなたのアドバイスっていうのをすんなり受け入れてくれるんですけども、この承認されてない状態、この人は私の味方だって思っていない状態で、アドバイスとか、ダメ出しとかした時に反発する気持ちってどうしても出てきてしまうと思うんですよね。これがなかなか難しくて、やっぱり信頼関係を作ってからじゃないと、なかなかそのアドバイスって聞いてくれないんですよ。逆に信頼関係ができると、もうこの人は私のために言ってくれてると思ってくれるんで、そうなると、本音を言ってもね、すんなり受け入れてくれると。いう形なんで、僕はね、最初、やっぱり人間関係を作るところを意識しますね。人間関係を作って、この人は私のために思ってくれてるなって思ってもらえるところまでまず頑張ってから、言いたいことがあってもちょっと我慢してね、あ、それいいねとか、あ、その調子だよとか、まず最初は言うわけです。で、後からね、ここはね、本当はこうした方がいいんだよってことを言うわけです。こういう順番でやるとですね、まずはお母さんっぽさ、後からお父さんっぽさみたいな感じですね。そうすると、アドバイスを聞いてもらいやすくなるので、かつこの人は私の味方と思ってもらえるので、そのコミュニティにいたいという気持ちが強くなるでしょうということですね。そして、気軽にですね、オンラインサロンを立ち上げてミスる人っていうのは、この辺のことを理解していないからミスるんですよ。気軽にね、今オンラインサロン作ればいいじゃんとか、サブスクリプションだよとか言ってますけど、結構それをね、続けるって難しいんですね。反映してるオンラインサロンって、ね、結構少ないんですよ。で、反映してるオンラインサロンっていうのは、こういうことができているんですね。っていうふうに僕は見てて思うし、やってて思うって感じです。で、このですね、有料のコミュニティっていうのをきちんと長く運営することができると、稼ぎ続けるっていうことは、わりかし容易になってくるのかなと。はい。なんで、この有料のコミュニティ、きちんと長く運営できるっていう、スキルを持ってたら、結構今からの時代は最強かなと思うわけですね。反映するビジネスっていうのが作れると思います。コミュニティを運営するメリットってあります。ただね、人と関わりたくないよっていう人とかいると思うんですけど、コミュニティを運営するメリット。やっぱりまずは時代がね、求めているっていうのもあると思うんですけど、まずは安定させやすい。コミュニティがあるとですね、コミュニティから売り上げが上がっていると、これはビジネスを安定させやすいんですね。 例えば何かビジネスをしていると、例えば本当アフィリエイトとか顕著だと思うんですけど、 Google がね、何か仕様変更して検索エンジンのルールが変わったりすると一気に売り上げが下がったりとかするわけですね。物販に関しても例えば Amazon のアカウントバンされるとかね、そういったことがあると一気に売り上げが下がってしまう。例えば広告のアフィリエイトとかもそうですね。そういうことが起こるんですけど、コミュニティっていうのがちゃんとあるとですね、安定させやすい。てかコミュニティが反映してるとみんなそこにいたいと思うので、安定させやすいんですね。そして目的のためなら手法を変化させてもいいっていうのがあって、例えばみんなが理想世界に向かうことが目的なんで、例えばアフィリエイトをやるとか物販をやるとか、その辺はやっぱおまけなんですよね。手法でしかない。なぜそれをやるかじゃなくて、どうやってやるかって話なんで、それは変わっても目的が達成できるならいいんですよ。だから例えばなんか、その今やってた手法がねダメになって、ちょっと今こういう事情だからこういう風にね、ちょっとチャレンジを変更しましょうって言ったとしても、目的のためってことをみんな理解してたらそれ対応できるんですよ。はい。なんで本当に業界がねしぼんでいったとしても、自分がそうやってピボットできる状態を作っていけば、衰退しにくい、シュッと売り上げがなくなることはないんですね。で、あとはお金を払ってるお客さんの悩みがわかります。こう無料でねアンケートとか取ると結構適当なこととか書く人がいるんですけど、本当お金を払って参加してる人の悩みが聞けるっていうのは非常に大きなことなんですよ。これによってコンテンツを作るっていうのが、めちゃめちゃ簡単になります。っていうか、コミュニティの中で出てきた課題を解決する、のとか動画とかにね、収録しておくだけで、それがコミュニティじゃない、コンテンツになりますね。だからそれだけでもう商品が出来上がったりするんですよ。だし、テストがしやすいです。これに関してどう思うとか、これちょっとやってみませんかってなった時に、チームを組んだりしてできる。これが非常にいいかなと。あとはパートナーがね、誕生したりします。コミュニティの中ですごいいい働きをしてるとか、この人すごい仕事できるなってなった時に、何か一緒にやろうっていう、パートナーができたりするんですね。例えば、バイトを雇うにしても、知らない人をね、面接して取るっていうのは結構リスクがでかいんですよ。失敗しやすいんですね。よくわかんないじゃないですか、その人のこと。でも、コミュニティの中から、こう、採用するみたいな形を、スカウトするみたいな形を取ると、いい人と分かってて取れるので、いい仕事をしてくれる可能性が高いと。そんな感じでですね、コミュニティを運営するメリットってたくさんあるんですね。まあ、結構今、コアコミュニティの話を中心にしてましたけど、まあ、メルマガとかね、そういったコンテンツとかなったとしても、まあ、例えば声を吸い上げて、それをコンテンツにしたりとか、そういうことをしていくと、こういうことが反映できるんじゃないかなと思います。群れでな、自分の群れを作れ。これは、まあ、僕が、さっき作った言葉ですけども、やっぱり人間って社会性のある動物なんで群れたくなるんですよね。独立する前とか、だったりすると、やっぱ友達の意見とか自分と違ったりするんですけど、嫌われたくないからそこに合わせたりとかするんですよ。やっぱりなんか、ビジネス的な話をしてもやっぱり理解してもらえないとかいっぱいあると思うんですよね。反対されるとか、そんなのやってどうするのか、どうせ稼げないよとか、いっぱいいろんなこと言われると思うんですけど、そこで無理でもしょうがないですね。だから価値観の近い仲間同士でつながらないといけないんですよ、今の時代っていうのは。だからそこで群れるんじゃなくて、自分の群れを作れ。それが成功の近道だ。ということです。まあ、近道というか、成功のね、道筋ですね。これはどうしても避けられないことだと思います。群れるな、自分の群れを作れ。これを、胸に刻んでいただければなと思います。で、次回ですね、成功するマインドセットと成功者の脳みそを作る方法という講義をお届けしようと思います。で、今回の宿題なんですけども、お客さんがね、コンテンツができたので、集客してると、まあ、多少ね、フォロワーができたりとか、なんなら LINE のね、登録者とかがいたりすると思うので、お客さんと話す機会を作ってください。アンケートでもいいし、直接通話でもいいです。まあ直接通話の方がね、いいと思うんですけども、お客さんと何かしら接点を持って話して、悩みノートっていうのを作ってください。お客さん何で悩んでるのか、どこが、壁になってるのかってことをリサーチして、それをメモしていってください。で、それらがね、あ、こういう悩みで、悩んでんだってことが、まあ、だんだん数取れてきたらこういうのが多いんだって分かってくるんで、それをですね、解決するような商品っていうのを作るとお客さんは買うんですよ。なんで、悩みノートっていうのを作ってみてください。それでは今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。